子供と IT 生成 AI ポッドキャスト、インプレスの教育メディア子供と IT メールマガジンをもとに、直近1週間の旬の話題を生成 AI がピックアップしてポッドキャスト形式でお届けします。2026年が始まりました。本年も教育とテクノロジーの動きを追いかけながら、保護者の皆様や現場の先生方にとって役立つ情報をお届けしていきます。どうぞよろしくお願いします。さて、今回はですね、年末年始の記事ということもあってか、なんだか一つの大きなテーマが浮かび上がってきたように感じました。
ほう、と言いますと？
はい、遊びと学びの境界線がなんかこうどんどん曖昧になってきているなと。
ああ、なるほど。確かにそうですね。非常に興味深い視点だと思います。
今回はその変化の最前線をアナログとデジタルの両面から少し深く見ていきたいなと思っています。
いいですね。かつてはそれこそ勉強の敵とまで言われたゲームが、今や学びのツールとして再評価されている。そのあたり、記事を通して見ていくのは面白い試みですね。
ではまず最初は編集部のおすすめ記事からご紹介します。
はい、
まさにその遊びと学びを象徴するようなゲームに関する記事が2本ですね。まずはアナログゲームから見ていきましょうか。
ええ。
ゲームマーケット2025秋で見つけた算数、地理、英語を楽しく学べるアナログゲームという記事です。これ電源を使わない、いわゆるボードゲームとかカードゲームの国内最大級のイベントレポートですよね。
はい、そうなんです。幕張メッセで2日間開催されて、参加者はなんと3万人、出展数も過去最大規模だったそうです。
3万人ですか。すごい熱気ですね。
ええ、この記事が面白いのは、大手メーカーだけじゃなくって、個人とか小規模なサークルが作ったすごく独創的なゲームがたくさん紹介されている点なんですね。まさにアイデアの宝物という感じです。
その中で学習に役立つゲームもたくさんあったと。
そうなんです。例えば九九を覚えるためのククジャン。
はいはい、麻雀のルールを簡略化して、同じ九九の段のカードを4枚揃えたら上がりっていう。
面白いですよね。
これただ九九のカードを並べるだけで、本当に算数の概念的な理解にまでつながるのかなって、ちょっと疑問に思う部分もあるんですが、いかがでしょう？
ああ、それは非常に重要なご指摘ですね。実はこの記事で紹介されているゲームって、その点で大きく2つに分けられるんですよ。
ほ、
おっしゃる通り、九九じゃんはどちらかというと反復練習、つまり暗記を楽しくするためのゲーミフィケーションに近いアプローチなんです。
ゲーミフィケーション。
はい、九九を口ずさむ機会をゲームの中で自然に増やしましょうと、それが目的なんですね。
なるほど、暗記のハードルを下げるための工夫というわけですね。
その通りです。で、一方でですね、全く違うアプローチのゲームも紹介されてるんです。それが二進法を学べる01。
01。
はい、これは山札の数字を手元にある0と1のカード4枚でいかに早く表現できるかを競うゲームで、
ええ、
これは単なる暗記じゃないんです。右から1の位、2の位、4の位、8の位っていう糸取りの概念を理解してないと、そもそもゲームが成立しない。
ああ、なるほど。
ゲームのルール自体が二進法の仕組みを体験的に学ぶプロセスになっている。これこそがより深い概念理解につながるタイプの教育ゲームと言えるわけです。
面白いですね。同じ算数ゲームでも暗記の補助なのか、概念の理解を促すものなのか、そのゲームの仕組み、メカニクスをしっかり見る必要があると。
ええ。
それは保護者の方とか先生がゲームを選ぶ上ですごく大事な視点になりそうですね。
おっしゃる通りです。他にも都道府県の特徴を覚えるチリドリとか、英語の品種を組み立てる ABC アッセンブルとか、いろいろ紹介されてますけど、この反復練習型か概念理解型かという軸で見てみると、それぞれのゲームが持つ教育的な価値がよりクリアに見えてくるはずです。
そしてやっぱりアナログゲームは顔を合わせて遊びますから、自然とコミュニケーションが生まれますしね。
その対面の価値は大きいですね。
ではここから一気にデジタルの世界に飛び込みます。その対面でのコラボレーションを今度はデジタルの世界で、しかも世界中の子どもたちが熱中するマインクラフトでどう実現するのか。
はい、
それが2本目のおすすめ記事、映画マインクラフトザムービーの世界をチーム戦で楽しめるフィールオブスティーブにつながってきますね。
見事なつなぎですね。この記事で紹介されているのは映画にインスパイアされた新しいワールドでして、最大4人ずつの2チームに分かれて5つのミニゲームで競うっていう e スポーツ的な要素が強いコンテンツです。
チーム戦というのがやはりポイントですね。ただ保護者の立場からすると、子どもたちが4人で集まってゲームをすると、結局うまい子1人が全部やっちゃったり、逆にふざけてるだけで終わったりしないかなっていう心配もまああるんですが。
そこがですね、このワールドが非常に巧みにデザインされている点なんです。
ほう。
例えば、オーブ・アンブッシュというミニゲーム。これはフィールド上のオーブを長く持っていたチームが勝ちっていう、まあシンプルなルールなんですけど。
はい。
同じプレイヤーが持ち続けると移動速度がだんだん遅くなるっていう制約があるんですよ。つまり仲間とパスを回しながら連携しないと勝利できない仕組みになってるんです。
なるほど。一人のヒーロープレイを許さないルール設計になってるわけですか。
そういうことです。
もう一つのエリトラ・ランブルというのはどうでしょう。空を飛びながら TNT を相手の火山に投げ込むって地面だけ見るとかなり過激だ、ただ派手に爆発させて楽しんでるだけにも見えますが。
一見するとそうかもしれません。でもこれもチームワークが鍵になるんです。
というと、
空を飛んで TNT を集める役、それを火口まで運んで投下する役、相手の攻撃を防衛する役というふうに自然と役割分担が生まれるんですね。
ああ、なるほど。
この記事が指摘する21世紀型スキルっていうのはまさにこういうことなんです。この難しい言葉ですけど、要は一人では解決できない問題に対して仲間とコミュニケーションを取り協力して目標を達成する力。
はい。
このワールドではその力を遊びながらすごく実践的に身につけることができるわけです。
いわゆるコラボレーション能力ですね。それを先生がはい協力しなさいって指示するんじゃなくて、ゲームのルールが自然とそうさせてくれると。これは教育現場にとっても魅力的ですね。
その通りです。記事でも先生の負担が少なく児童生徒が主体的に運営できるゆるい e スポーツとしてクラスやクラブ活動に取り入れやすいと紹介されていますね。まさに遊びが学びになる環境がここにデザインされていると言えるでしょう。
それでは次に先週公開されたよく読まれた記事をご紹介。
はい。
今ご紹介したマインクラフトの記事は5位にランクインしていましたが、それ以外の記事でいくつか気になったものがありました。
ええ、まず3位のリオリンゴがコンビニを作ったらこうなった、渋谷に出現デュオマート体験レポート。
これ面白いですよね。
面白い試みですよね。語学学習アプリのデュオリンゴがその世界観を現実のコンビニとして期間限定でオープンしたというレポートです。これも学びを日常の楽しみに溶け込ませるという点で今日のテーマと通じるものがありますね。
そして私が特に気になったのが4位の記事です。12月施行スマホ新法、保護者が恐れるべき最悪のシナリオとは。
ああ、はいはい。
タイトルに最悪のシナリオとあってちょっとドキッとしますよね。
これは子供にスマホを持たせる上で保護者として知っておくべき法律の変更点について、まあ警鐘を鳴らす記事ですね。
はい。
2025年12月に施行された新法に関する内容で、この記事では特にアプリストアの仕組みの変更が子どもたちの安全にどう影響しうるかという点を専門家が解説しています。テクノロジーが進化して学びの機会が増える一方で、こういう新たなリスクにどう備えるか、これは保護者にとって避けたは通れない課題ですね。
単にルールで縛るんじゃなくて親子でリテラシーを高めていく必要性を改めて考えさせられますね。
そうですね。
あと学びの形が多様化するという話で言えば、9位のスララネットと石井志向氏、文科省にネット出席制度の要望書を提出という記事も重要ですね。
はい。これは様々な理由で学校に通えない不登校の児童生徒が自宅などで ICT 教材を使って学習した場合に、それを出席として認めるネット出席制度の整備を国に求めるというニュースですね。学びの場はもはや学校だけではないという考え方を制度としてどう支えていくか、これもまた教育の大きな変化の潮流を示す動きといえますね。
その他、先週1週間に子どもと IT で取り上げたニュースをぎっと凝縮してご紹介しますね。
はい、お願いします。
年末年始を挟みましたが、さまざまなニュースがありましたね。
そうですね。まず新しい学びのツールとして発達障害の解剖図鑑のような書籍や、大谷翔平選手も実践したメソッドを応用した小学生向けの目標達成ノートといったアナログなツールの話題がありました。
はい。
活用した写真記録サービスとか、 iPad を教師手帳として活用するアプリなど、公務 DX 関連のニュースも複数報じられています。
公務 DX。
はい。この公務 DX というのは、先生方を日々の事務作業から解放してもっと子どもたちと向き合う時間を生み出すためのデジタル化の取り組みのことですね。
こうして全体を俯瞰してみると、 アナログなボードゲームからマインクラフトのような仮想空間、そして学校に通わなくても学べるネット出席制度まで、本当に学びのあり方、そしてその場所の定義そのものが大きく広がっているのがわかります。
ええ、まさにおっしゃる通りです。そしてその変化の中心にあるのが、今日何度も出てきたゲームとか遊びの力なんですよね。
はい。
これらの記事が示唆しているのは、もはや勉強と遊びを二項対立で捉える時代ではないということなんだと思います。むしろ子どもたちが最も没頭できる遊びの中に、いかに質の高い学びの要素を埋め込むかという、そのデザイン思想が重要になってきている。
デザイン思想ですか？それはつまり、ただ教育的なゲームを与えればいいというわけではないと？
そういうことです。今回見たように、それが暗記を助けるものなのか、概念の理解を深めるものなのか、あるいはコラボレーション能力を育むものなのか、そのゲームが持つ本質的な価値を見抜く必要がある。
なるほど。
これは私たち大人、つまり保護者や教育者に新しい役割が求められていることを意味すると思うんです。かつてのように良い教材を与えるだけではなく、良い遊びの環境をデザインする、あるいは子どもたちの遊びの中に学びの価値を見出す、といったキュレーターのような視点ですね。
キュレーター。子どもたちが楽しんでいるその先にどんな学びが待っているのかを見通す力。それはこれからの時代に子どもたちをサポートする上で、私たち大人にこそ求められる新しいリテラシーなのかもしれませんね。
ええ、本当にそう思います。
これらの記事は子どもと IT のサイトでご覧いただけます。また毎週火曜日に無料で配信しているメールマガジンでも1週間の話題をまとめていますので、ぜひこちらもご登録ください。それではまた来週をお楽しみに。